無意識まとわりつくような霧雨の中、まつげから滴り落ちる雨粒を手で拭く。決して視線を外さないよう、瞬き一つしないよう細心の注意を払いながら、視界の端で倒れる友人に意識を向ける。彼はぐったりと倒れたまま目を覚ます素振りはない。無理もない。あれだけの高さから地面に叩きつけられたのだ。骨の 2,3 本骨折していてもおかしくはない。最悪死んでいる可能性すらある。本当なら今すぐ駆け寄って容体を見るべきだが、今ここで目をそらせば間違いなく二人とも死ぬだろう。まずいな。そう思いながらも策が浮かばない。この目の前に立つ両目の眼下からカラスの頭を生やした死体から逃れる術がない。さびれた神社の境内、社殿を背に立つ死体は動かず、ただカラスの赤い瞳がまばたき一つせずにこちらを見ている。目をそらした瞬間、大の木さんは空中へ高く放り投げられ、受け身もろくに取れずに地面へと落ちた。良好だったのは硬い石畳の上に落ちずに済んだことだ。冷や汗が頬を流れ、雨粒と一緒に地面へ落ちる。視線をそらすと触りがある。これはそういうタイプの怪異だ。袖から覗く青白い右腕は、一度はあれをつかみかけたが、触れた瞬間に感覚が散ってしまって使い物にならない。幻の感覚はさらなる怪異の圧力に押しつぶれてしまった。あれには実体の有無に関係なく触れられないのだろう。まずいな。つぶやきながら目の前の怪異を観察する。明らかに死んでいると思われる死体は若い男性のもので、死後数日は経過しているだろう。半ば手足が潰れている。死体になってからついたのか、あるいは疲れた後に死んだのか、どちらにせよあの目から顔を覗かせているカラスの頭が怪異なのだろう。赤い瞳が2つい、まっすぐにこちらの動きを見ている。時折カラスらしく甲高く鳴くが、それは鳥のそれというよりも幼児の悲鳴に近い。血海色の涙が頬を伝って石畳に落ちると、音を立てて石を溶かした。おぞましさに背中が泡立つ。手に負えない。もっと前に逃げ出す機会はあった。だがその危険を感じ取ることができなかった。油断していた。カーと悲鳴が頭上から聞こえる。思わず視線を外しそうになり必死にこらえた。脳裏を数十羽というカラスが頭上を旋回する様子がよぎった。集まってきている。時間が経てば経つほどにこちらが不利になる。その瞬間、目の前が真っ暗になった。一瞬遅れて頭上を飛んでいたカラスが視界を遮ったのだと気づいた。その刹那、体が空へ向かって落ちた。遥か下に神社の境内が見える。石畳の上に落ちる刹那、飛び込んできた誰かに抱き止められた。後頭部を大の木さんの胸板にぶつけ、意識が朦朧となる。痛みと衝撃にうなり声を漏らしながら、力ずくで俺を背中に担ぎ上げ、境内を全速力で後にした。背後を振り返ることなく、一目散に石段を飛ぶようにして降りていく。背後でけたたましく泣きわめくカラスたちの鳴き声が聞こえたが、よそ見一つせずとにかく逃げる。神社を離れ橋を渡り、屋敷町の路地裏へなんとか飛び込んだ時には全身が痛みで動かないありさまだった。 大野木さんも肋骨あたりを折っているのだろう。半然としない意識の中、なんとか声をかけようとして気配に気づく。いや、ずいぶんとひどいありさまじゃないか。聞き覚えのある声だ。そう思う間もなく意識が落ちた。窓を叩く雨の音でまどろみから目覚めた。気がつくと見知らぬ天井が見えた。顔を横にするとこれまた見知らぬ壁と障子が見える。反対、座敷の奥へと目をやると自分と同じように布団で横になる大野地さんの姿が見えた。慌てて駆け寄ろうとして左手首に激痛が走った。折れてはいないものの、この痛みなら日々くらい入っているかもしれない。どうやら落下の際にやられたらしい。あれだけの高さから落ちたにしては軽傷すぎるが、文字通り君のために骨を折ったらしい。後で礼を言っておきなさい。大野木君、肋骨を何本か折っているよ。ついでに手のひらの骨にもひびが入っている。いつ部屋に現れたのか、あるいは最初から部屋にいたのか、足元に立つ女性の顔を見て思わず悲鳴が漏れそうになる。ある意味においては先の怪異よりも厄介な相手だ。なんであんたがここにいるんだよ。随分な言い方だな。君たちがうちの店の前に行き倒れていたんだよ。それをこうして拾って解放してやったんだから、感謝されこそすれ邪険にされるいわれはない。それに私からすれば君はおまけだ。別に死のうがたたられようが知ったことじゃない。そうかよ。で、大野木さんは生きてるんだよな。命に関わる怪我ではないよ。しかし今回は随分と痛い目に遭ったものだね。君にしては珍しい。引き際を誤ったのか、それとも引き受ける相手を見誤った？
どっちもだな。今回は最初から見通しが甘かった。あの依頼人をそもそも大野地さんと同席させるべきじゃなかった。こいつのお人よしが映ったかな。
君にしてはらしくない。それでどういう依頼だったんだい？
依頼人にかけられた呪いを解く、そういう類のだよ。ただ今回は珍しく本物だった。呪いそのものも見たことないくらい強力な代物。見ろよ、右手の原子も触れただけで消し飛んじまった。
おかげで今は左右どちらの手も使えない。ただ生身の左手よりは多少は回復が早いはずだ。
夜行堂の主人は薄く笑いながらカーディガンを羽織り直す。
うちに持ってきなさい。処分してやろう。
そのつもりでいたんだよ。ただあの呪いは強烈だ。正直あんなの見たことない。呪具の形さえ見えないなんて初めてだ。それなのにあいつなんて言ったと思う？この呪いは私が受け持ちましょう。あなたはすぐにこの土地を離れてください。だってバカだろ。
彼らしい。それで大野木君が肩代わりしたということか。
ああ、普通はそんな簡単に矛先が変わったりしないんだけどな。あれは取り付く相手を変えることを目的にしているみたいだった。他人になすりつけることを前提とした呪いなんだ。何しろ相手に触れるだけでうつせる呪いなのだ。見ず知らずの他人にうつしてしまえばいいと思うのは俺が人手なしだからか。依頼人は市内の女子高生で、呪いを解いてほしいと大野木さんを頼ってきた。で、肩代わりしてもらった彼女は大喜び。
そりゃそうだ。
まああの子が悪人ってわけじゃない。誰だって自分が可愛いし、家族や友人にはどうしたって呪いを押し付けたりできないから頼ってきたんだろうしな。 彼は本当にお人よしだね。正直理解しがたい。人間らしくない。
まあ俺もそれは同意する。この人はなんていうか、どこか壊れてんだよ。人を助けることに凶悪観念でもあるみたいだ。自分のことも助けられない奴が平気で他人に手を貸すんだから始末に負えない。さっきのこともそうだ。肋骨が折れているくせに俺を助けてる場合か。おかげで命拾いしたけれど、正直言って気分が悪い。
でも彼が君を助けていなかったらきっと死んでいただろうね。
ああ、だから余計に腹が立つ。
君の目にはそれはどう見えた？
死人に憑依するタイプだと思う。対象の周囲にある死体に憑依して、対象とその周囲の人間を殺す。しかも一度空に持ち上げての墜落死だ。心臓を止めたりとか失明させたりする呪いは見たことがあるけれど、こんな強烈なやつは初めてだ。俺や大野木さんが何メートルも空に浮き上がるんだぜ。
ジュグは？
さっぱり。深く見る前にやられた。近づきすぎたな。念動力っていうのか、ああいうの。どうしようもないな、あれ。正直もうお手上げだ。
なぜ神社に行ったんだい？もしかして神頼み？
いや、当てが外れただけ。頼りにしてたってほどでもなかったんだけど、呪いに追いつかれる方が早かった。大野木さんが最初にやられて、俺がやられたってわけ。もしかしたら神社の奥の森で首吊り自殺でもあったのかもしれない。
死体を使う呪いは多いけれど、死体そのものが襲ってくるというのはあまり聞いたことがない。大陸には死体を使う呪術があるから、そういうものなのかもしれない。キョンシーというのは知っているだろう。
キョンシー、両手を前に出して頭に札が貼られた。そうと彼女は言いながら、どこから取り出したのか火のついたキセルを加える。
札というのは、同志が死体を用いる術の際に死体に付加するものだね。連中がやっていたのは仙人になるためのもので、他人を呪って云々というのは本来の用途とは異なる。今回のそれはもっと原始的な呪詛だ。その死体、何か動物にたかられていたりはしなかったかい？
そういえば、両目の部分から死んだカラスが2羽生えてたな。
それだな。ジュグはカラスの死体だろう。動物を用いた呪詛の歴史は古い。私があちらで人を眺め始めた頃にはもうそういうことをしていた連中がいたからな。おっと、今のは失言だった。
いや、ヤブヘビはつかないけどよ。つまり警戒すべきはあのカラスか。
そういうこと。呪詛返しができればいいのだけれどね。
呪詛返し。あのカラスの魂は呪いで縛られている。呪いが誰かに弾かれたり解かれた場合、呪いをかけた術者本人にそれは返ってくる。あのカラスを殺せばいいのか。
元から死骸だよ、あれは。
俺の右腕でどうにかなるものなのか。
さてね。しかし随分と犯されたものだ。右腕を酷使しすぎだと思うよ。その右目、かなり見えなくなっているだろう。反してあちらのものはよく見えるようになっただろうがね。
さも嬉しそうに口元を緩めて笑う。質問に答えろよ。説教ならよそでやれ、この悪魔。
悪魔か。呼び方なんぞに意味はないよ。これまで本当に多くの名前で呼ばれてきたが、私自身が認めた名前は一つしかない。教えてあげようか。君との付き合いもそれなりに長い。それにいつまで君が生きていられるかもわからないからね。 座敷の中がさらに暗さを増した気がする。影の闇が一段と濃くなる。縁起でもね、聞きたかねえよ。まあ今はしがない骨董店の主人さ。それに信じてもらえないかもしれないが、私は今の姿をとても気に入っている。この町のことも同様にね。だったら何か解決策をよこせ。そうだね、大野木さんにうちの商品を一つ進呈するというのは。却下。好かれすぎて殺される。体質だろう。この女主人にせよ、葛葉さんにせよ、大野木さんは怪異に見染められやすい。本人にはそういう資質が一切ないのに闇に惹かれやすいのだ。ここの曰くつきなんぞに見染められたら、腹の中に閉じ込められて出てこられなくなるかもしれん。
彼のような人間の気というか魂は無性に欲しくなるものなのさ。
ヒイラジさんみたいなタイプはどうなんだ。
彼女は天敵だよ。来たことはないが、もし彼女がうちへやってきたなら、どれもこれも息を殺して立ち去るのを待つだろうね。私はもちろん相手をするよ。でも彼女は私と長話をしようとはしないからね。
俺なら。俺を主に欲しいというものはないのか。
残念だけど、今の君はもうすでにこちら側だ。昔は引く手あまたの優良物件だったのに。
惜しい惜しいとさも残念そうに悔しがる仕草は小悪魔じみている。打つ手なしか。大野木さん、しばらくここに預けておいてもいいか。
構わないよ。2階でよければ好きに使えばいい。
そもそも2階なんてあったのか、この店。
何、部屋なんて増やそうと思えばいくらでも。なんなら無限回廊なんていうのも悪くないか。
木山のおっさんみたいな真似はやめろ。どうせ一番最初にこいつが迷い込むんだ。かけてもいい。隣で眠る相棒を足で小突く。まだ目覚める様子はない。好都合だ。とにかくやれるだけやる。このままだと自利品だからな。起きたらおとなしく寝てるように言っといてくれ。
君もお人よしだな。まあもともとそういう素質はあったか。
やかましい。障子を閉じて階下へ降りる。右目がうずく。眼精疲労がひどい。頭が痛いのはきっと怪異を見つめすぎたからだ。生まれついての霊能者でもない俺の頭は、怪異のようなものを見ていられるようにはできていない。そのせいか、ずっと見ていると極端に具合が悪くなるのだ。夜行堂を出ると雨足は弱くなっていたものの、湿気がひどくて蒸し暑い。夕暮れまではもう間もない。あの呪いを背負いながら一夜過ごすだけの体力と運が大野木さんに残っていればいいが。病院の廊下に私は立っている。夜間用の常夜灯がほのかに辺りを照らしている。消毒用のアルコールの匂いにかすかに混じる血の匂いがした。自分はどうしてこんな場所に立っているのか。視界も頭もぼんやりと霧がかかったように半然としない。不意に赤ん坊の声が響き渡る。声の方へ近づくと、分娩室のランプが灯っている。入り口の隙間から中を覗き込むと、せわしなく動く医師たちと、ぐったりとして身動き一つしない母親らしき女性が分娩台で横になっているのが見えた。医師の一人が急にドアを開け、私の体を透過するようにして通り過ぎていった。廊下にはいつの間にか父親らしき男性が立っていて、不安げな顔で分娩室へ医師と共に入っていく。思わず私も後に続いた。 母親らしき女性はどうやら亡くなったようだ。分娩台の周りは血まみれで、そこを行き来する医師たちの足跡が部屋中に散らばって凄惨な光景だった。赤ん坊を抱きながら父親が何度も医師に詰め寄る。懇願する姿は危機迫るものがあった。しかし父親はついに諦め、力なくその場に膝をついた。お前のせいで。そう確かにつぶやいた。その瞬間、けたたましい電子音が鳴り響き、母親の体がのけぞる。目が開き、息を大きく吸ったかと思うと激しく咳き込み始めた。血相を変えた医師たちが駆け寄り、母親は無事に蘇生した。喝采が漏れる中、赤ん坊を抱いた父親が音もなく仰向けに倒れた。赤ん坊が男の腕の中で泣き声を上げる。男は絶命していた。瞳孔が開き、その顔には苦悶の表情があった。父親が死に、母親が蘇生した。周囲の光景が夜のように陰る。私はどこかの寺院にいた。阿弥陀如来の仏像の前に、あの蘇生した母親と幼女がいた。2歳くらいだろうか。黒髪を長く伸ばして、大きな瞳が無感情に目の前の住職を見ている。
お父さん、この子ったらすごいのよ、見ていて。
母親は嬉しそうにそう言うと、カバンの中から小さな虫かごを取り出した。中には2匹の蝶が羽ばたいている。
よく見ていて。
そうして虫かごに手を差し入れると、両方の蝶の羽をもぎ取った。羽をむしられた蝶の片方を母親は虫かごで容赦なく押しつぶした。お父さんと言われた住職らしき人物は無言でそれを見ている。
さあ、生き返らせて。
母親の声に応じるように、小さくて白い指が生きている方の蝶に触れる。そうしてすっと指を離すと、黒い糸のようなものが抜けた。スルスルと糸は伸び、やがて蝶の体からプツリと離れた。そうして引き抜いたものを潰れた蝶に当てる。すると蝶の肉片が時間を巻き戻すように寄せ集まり、やがて羽も生えそろうとふわりと空へ舞い上がった。そうしてどこかへと飛んでいってしまう。
どう？すごいでしょ？この子は命を自由に扱えるのよ。奪うことも与えることも、素晴らしい力だわ。
私は恐ろしいと思わずにはおれん。命を自在にするなどと、恐れ多いことだ。
お父さん、よく聞いて。この子ならどんな命も救えるわ。命ですもの。いくら大金を積んでも助けてほしいなんていう連中はいくらでもいるわ。
その命は一体どの命で贖うつもりだ。この子は命を生み出すのではない、命を移し替えているに過ぎん。
父と呼ばれた住職の目には戸惑いと恐れ、同時に哀れみも垣間見えた。そんなのどうだっていいじゃない、いくらでも向こうで用意するわ。
やめなさい。人の命を自在にしようなどと、恐ろしいことだ。御仏の意志に反する。
どうしてこんなことになったのかと住職は苦い表情で自問する。お父さんがこの道に逃げたのはおじさんのせいなんでしょ？実の弟のことがそんなに恐ろしかった？木山の姓を捨てて出家するほどに。私にはあなたこそ理解できないわ。おじさんにも特別な力があったのでしょ？なのに どうしてそんなに忌避するのかしら。
あれとはもう縁を切った。問題なのはこの子のことだ。バカな真似をさせるのはやめなさい。
この子は私の娘よ。どう育てようが私の自由だわ。お父さん、残念だわ。
景色が歪む。錆びれた公園。錆びついたブランコが雨風に揺られてきしんだ音を響かせる。赤い傘を差した黒髪の少女の足元で苦悶に歪んだ表情で息絶えているのは先ほど見た少女の母親だ。身なりのいいスーツに身を包み、装飾品の数々も随分と高価そうに見える。しかし泥水に顔を半分埋め、恐怖に引きつった表情はひどく凄惨なものだった。対照的にそばに立つ彼女の娘は彫刻のような人間離れした美しさを持っていた。無表情かつ無感情に足元の母親を見下ろす姿には何の感情も感じられない。少女は指先から抜き出した命の糸をしばらく無感情に眺めると、やがて足元の水たまりへと溶かした。それはインクの墨を水に溶かすように模様となって広がり、やがて雨粒に混じって消えた。そんな少女の背後に誰かが立っている。いや、違う。誰かが首をつっている。小さな公園の林、その木の一本で男が首吊り自殺をしたらしい。少女は辺りを見渡し、近くにいた2匹のカラスに目を留め、ゆっくりとした動作で指さした。その瞬間カラスは苦しそうに転がり、やがて絶命した。少女の指には黒い糸が2つ巻き取ったように絡みついている。そうして背後の首吊り死体へと糸を流し入れた。ビクンと大きく跳ねるように死体が動いた。とっくにこと切れた屍、その口からまるで洞窟に吹き込む風のような低く鈍い音が聞こえ始めた。そうしてごぼりと屍の口からカラスの頭が二つ顔を出した。血にまみれ、ギャーギャーとわめく異形を前に、少女は亀裂のような笑みを浮かべた。不意に少女がこちらを振り返って私を見た。目があった。赤と緑の光彩が混じり合う瞳。見ただけで骨身に染みそうな冷たさに背筋が凍りついた。にぃと少女が何事かを口にする。ようやく理解する。そうか、最初の犠牲者は彼女にこうして呪いをかけられたのだ。怪異を見るというのは視覚的に見るというのとは少し意味合いが違う。俺は事故をきっかけに怪異が近く見ることができるようになった。だからこそ怪異が見えない人間の感覚もよくわかっている。例えば霊感が多少ある程度の人間が見る怪異は、それが視覚的に見えるかどうか、それだけだ。心霊写真のようにあるはずのないものが見えるというだけ。怪異を見るというのは怪異の背景や過去、その内容を深く潜るように見ることだ。死者を自分に憑依させる口寄せとかいうやつとやっていることは実はそう変わらない。そうして要因を探り、成仏あるいは散ってくれるよう仕向ける。ダメな時は逃げる。問答無用で払えるような霊能者もいることはいるが、俺にはできない。よってこれは無理だと感じたら即逃げる。正直に言ってしまって、俺は心情的には怪異寄りだ。
人間の悪性というか汚い部分は嫌というほど見てきたし、人間という生き物に嫌悪さえ感じている。本音を言えば怪異なんかよりも人間の方がよっぽど恐ろしい。それでも人間にもそれほど捨てたもんじゃないと言えるやつもいる。本当に少数ではあるが。大野木さんがその一例。あのお人よしは本当に人間の善小というかそういうものでできている。あの人は相手が怪異にせよ人間にせよ自分が正しいと思ったことをする。そのためには法律を無視したり身銭を切るのもいとわない。今回の件にしても元はといえばあの人よしが安請け合いしたのが原因なのだが、怪異というのは巡り合うものだ。何らかの因果があってその結果となる。だから遅かれ早かれ大野木さんはあの怪異に遭遇していたのだろうと思う。そんなお人よしのバカ野郎を助けるためにこうしてわざわざ一人で怪異と向き合おうというのだから、俺も相当に頭が悪い。せっかく助かった命なのだからさっさと逃げればいいもの。まあどうせ俺も長くないし、今死ぬのもいつか死ぬのも似たようなもんだ。そんなこんなでやってきたのは九段の神社。帰り討ちにあった場所に舞い戻るというのも間抜けな話だが、こっちから出向く以外に俺だけであの呪いと相対する方法はない。あれが大野木さんを狙っているのだとしても夜行堂にいる限りは見つかることはないだろう。呪具の正体が分かればなんとかなるものなのか。呪いなのだから何かしらの大元があるはずだ。始点というか起点というか、そういうものがなければ呪いは成立しない。前に下道箱という呪具を回収したことがある。あれは術者の家に連なる者が死ぬとその魂を犬神として血筋の者が刺激していくというものだ。あの場合の起点は呪いを収めておく箱ではなく死者の魂の方だ。もっともあの呪具は術者の血筋のものでなければ使えない上、怪異を見ることのできないものでは開けることさえできない代物だが、九段の神社へ続く階段を上りながら雨足が少し弱くなったのを感じた。これだけ濡れていれば今さら雨が止んだところで何ということはないけれど、雨音がなくなってようやく気づいた。カーカーとカラスの声が左右から響く。雨に濡れた土の匂いに混じって強い血の匂いがした。参道脇の竹林、その藪の中にそれが立っていた。両目の眼下からカラスを生やした死体。見えるものにしか見えないような怪異ではなく、人間とカラスの死骸を用いた呪いだ。なんだよ、鳥居の内側には入れるくせに参道は歩けないのか。うめくように死体の口が動く。目をそらさないよう、特に右目でまばたきしないよう気を配る。視線を外した瞬間空へ投げ出される。よくよく見れば男の死体は手足が奇妙な方向に折れ曲がっている。胴体なども奇妙にへこみ潰れているように見えた。この呪いの元になった男は飛び降り自殺をしたのだろう。自分から目をそらしたものを墜落死させる呪い。さてさっきはこれで根負けしたんだが、今回はそうも言ってられねえ。どうするかな。とりあえず右手でぶん殴るのはダメだったしな、左手の方でぶん殴るか。素手で触るのは呪いをもらいそうで嫌なのだが、ここまで来たらそうも言っていられない。あれはここで止めなければ大野木さんの元まで行くだろう。深呼吸をしながら額を流れ落ちる汗を拭う。深く見ろ、もっと深く。 どうせ俺にはそれしかない。右目が焼けるように熱い。右目の視界が歪み、淡い光だけの世界に転じる。断続的に写真のように風景が映る。血まみれの赤ん坊、うつ伏せで息絶える男、腐乱した卵、荒れ果てた和室、燃え上がる神主、赤い傘、爪を噛む中年の女、干からびた右腕、落ちたカラス、首をつった男。頭痛がひどい。今にも吐きそうだ。それでも見続ける。これが確信ではない。燃え上がる男、手首を切る女、首を吊る男、ビルから身を投げる男、ありとあらゆる死の場面が繰り返される。まるで死の収集か。そう思った瞬間、真っ白い部屋に少女が見えた。彫刻のように整った少女、その瞳がこちらを見ている。俺を見ている。赤い赤い、まるで血のように赤い僧帽、その瞳が俺を捉えているのがわかる。右目から血があふれ、頬を伝って顎から落ちる。まずい。あの目はダメだ。触りがある。
うわぁ。
聞き覚えのある叫び声がなぜか真上から落ちてきた。スーツ姿の大野木さんが竹林を飛び越えて死体に飛びかかる、というか転げ落ちた拍子にぶつかった。視線が途切れる。思わず膝をつき、右目を押さえる。あまりの激痛に頭が真っ白になりそうだが、気絶していられる余裕はない。
大野木さん。
竹林の中で大野木さんが死体を押さえつけている。なんとか顔が自分の方へ向かないように必死に押さえつけているらしかった。インテリのくせに力技にも程がある。
私が押さえておきますから逃げてください。
思わず絶句する。こいつ一体何しに来たんだ。
バカか、あんた。なんでこんなところに。逃げてください、早く。その死体はただの入れ物だ。そのカラスを。
押さえないと。そう言おうとしたところで言葉を失った。いつの間に現れたのか、夜行堂の主人は和傘片手にこちらに手を軽く振ると、まるで小石でも積むみたいに死骸の眼下に収まるカラスをつかみ、指先で器用に首をひねり折ると、手の中で小さくまとめ、パクリと口の中へ放り込んでしまった。もぐもぐと咀嚼して変化する。口の端から焦げたような煙が細く立ち上った。絶句する俺たちを前に、はい、おしまいとばかりに手を振る。
これは少し君たちの手には余る。まあ味は悪くなかったからよしとしようじゃないか。ああ、でもこの死体は少し騒ぎになるかもしれないね。
そう言うと、息も絶え絶えといった様子の大野木さんに肩を貸して傷を見ている。わけがわかんねえ。なんで上から出てくるんだ。
それがですね、私にも何がなんやら。
目を覚ましたので後を追おうとしたのですが、ご店主がこちらの方が早いからと勝手口の戸を開けてくださいまして、どういうわけかそこの石段の上に出ていました。
えたた、
肋骨が折れてるのに無茶するからだ。大野木さん、命知らずにも程がある。まさか怪異相手にぶつかっていくとは思わなかったよ。止める暇もないんだもの、肝が冷えた。ご店主こそあんなものを食べて大丈夫なんですか？女主人は答えず、代わりに微笑み返した。
何か見えたかい？例えばえらく顔立ちの整った少女とか。
私も見ました。夢の中でですが。
君は呪いを受けた張本人だからね。
何者なんだよそいつは。
彼女はね、木山氏の姪の子供にあたる人物だ。そして今は彼女が持っているであろう品物を私は随分と長い間探し続けているんだ。しかしなかなか彼女はこちら側に現れない。
よりによって木山さんの血縁者か。もう死んだ人間のくせにたびたびこうして話題に上るから死んだ気がしない。
あの人とはいろいろあったけれど、死んでもなおこうやって名前が上がる。まあ彼は自分の命にそんな力を持った子供が生まれたなんて知る由もなかったろうけど、一枚くらい噛んでいてもおかしくはない。さてともかくこれで大野木さんの呪いは解消できたということだ。
命拾いしたな。そう茶化してやろうとして大野木さんが白目を向いて気絶していることに気がついた。それから大慌てで警察と救急車を手配して、なるべく早く連れて行けるよう背負って石段を降りるのに苦労した。体格で勝る、しかも気絶している大の男を背負うのはかなり無理があった。夜行堂の女主人はいつの間にか消えていたが、今回は助けられたので文句が言えない。実際あのまま助けが入らなければ俺はきっと呪い殺されていたか、気が狂っていただろう。足が止まる。ダメだ、どうしても考えてしまう。あの夜行堂の主人が探しているという品物、それは一体どんなものなのだろう。正直あんまり知りたくはない。しかし無関係でいられるとも思えない。
まあその時になればわかるか。
考えても仕方ない。大野木さんを背負い直し、再び遥か下に続く石段をへきへきしながら降りていく。二人とも生きている。そう思うとなんだか無性に目頭が熱くなった。ふと顔を上げると雨上がりの屋敷町が随分と輝いて見えた。以上、無一周という題名の話でございました。